医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は冷え症対策と題して、東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック所長の川島明さんに伺います。
では先生に伺います。医師が教える冷え取り生活のすすめという本を最近出されるなど、先生は医師による自然医療の実践をされていらっしゃいます。どのような取り組みを普段なさっているんでしょうか？
僕のところに来る患者さんっていうのはですね、西洋医学で晩酌が尽きてしまった方、あるいは西洋医学との相乗効果を期待している方、それからもう一つ西洋医学を嫌う方っていうのが来るんですが、僕が推進している自然医療というのはできる限りその西洋医学とも併用はありなんですが、自然治癒力、つまり自己治癒力を少しでも上げようという狙いがあります。また現代の医療行政っていうのはですね、非常に逼迫してまして、もう税収と、医療費が同じぐらいなんていうですね、とんでもない世界になっていて、この悪い状況から脱するためには何が大切かということを考えてきますと、やはり予防ということになってくるんですね。でその予防でも検診をやって、その何かを引っ掛けてですね、薬を使ってやるんでは医療費は減らない。そうなると全く病気にしないということが大切になってくるんですが、それにはいくつか方法があります。一つは食ですね。それからもう一つは運動ですね。そして、もう一つ、その僕が推進している冷え取りというのが予防の柱になってくると思うんです。でというのを申しますのは、我々の体の中っていうのはですね、常に遺伝子は傷をついてるんですけれども、その傷がついた遺伝子からですね、常に異常なタンパク質が生まれてきます。そして、それを、免疫が掃除していって健康が維持されていくんですけれども、この健康維持のシステムを壊すものが病気の原因ということになります。その冷えが問題になってくる一つはですね、遺伝子が傷がついた時にそれを修復してくる酵素っていうのがあるんです。それがまず一つです。でそれから免疫っていうのがもう一つの柱になりますけれども、いずれもですね、温度が低いと例えば酵素の活性は落ちます。で温度が低ければ、免疫の、活性も落ちます。ということは温度を上げておく必要があるということになります。ですからこれが、予防であり、そして自分で治っていくためのその自己治癒力を上げるための方法でもあるということになるんですね。
ありがとうございます。それでは冷え症をどのように捉えたらいいのか、これから冬がやってきて、一般的には手足が冷えるっていうのが冷え症かなと思われている節がございますが、そのあたりから教えていただけますか？
冷えというのはですね、まず自覚的に寒いとか冷たいとか、そういうことを感じるものを、言います。でただもう一つはですね、自覚症状がなくてもですね、体が冷えている状況、すなわちですね、言ってみれば低体温のようなもの、これも、冷えと捉えます。ですから総じて言えば、主観的客観的にその冷え、あるいは冷たさ、寒さ、それを感じているような状況というふうに捉えていただければいいと思います。で、病態なんですが、もともとは漢方医学にこういう病態はありまして、気が足りない、気っていうのはエネルギーのことです。それから血が足りないとか、血が滞るとか、要は血が足りない、血が滞るとかっていう状態を言ってたんですが、ちょっと分かりにくいと思いましたので、少しこう現代語的にそれを還元しますとですね、血巡りの不良、すなわち血行不良とかですね、それから低体温、これを冷えと捉えていただければいいかと思います。そしてその低体温はですね、血の巡りを悪くします。というのは、血液というのは冷えるとその血液の粘度が増します。すなわち俗っぽく言えばドロドロになります。でドロドロになるということは血巡りが悪くなりますから、血が運んでいるものが滞るようになります。血の運んでいるもの、それは酸素であり栄養素であり、あるいはいらなくなった老廃物でもあるわけです。でそういうものが滞れば、まず酸素や栄養素がいかなければ必要なものが作れなくなります。で老廃物が滞れば疲れの物質が出ていかなかったり、それから毒物が出ていかなかったりしますから、体に良くないどころか、途中に溜まればますますその血管が狭くなって冷えが進むということになります。で血液は熱も運びますので、 血巡りが悪くなればですね、その熱も運べないということになり、冷えがますます増強することになります。そしてもう一つ、あの冷えと関係していることなんですが、今のお話にもありましたように、体の中の化学反応ですね。で、我々の体、タンパク質を作ったり壊したり、脂質を作ったり壊したり、糖質を代謝したりするんですが、そこに関わってくるタンパク質があります。まあ、触媒因子としての酵素というものなんですが、これはタンパク質でして、実はこの酵素はですね、温度が高ければ高いほど反応速度は増すんですが、あまり高すぎるとタンパク質なので変性してしまうというその欠点があります。で、その酵素の働く一番いい温度というのが、人間の体の中の酵素の場合38度から40度というふうに言われています。で、それが一度下がってしまうと酵素活性がかなり下がってしまうような酵素もありまして、これは総じて代謝でいうと12から20% 低下、免疫で約 30% 低下というふうに言われてます。で、免疫や代謝が落ちるということはどのような病気が出てくるか想像も固くはないと思うんですが、例えば免疫が落ちれば感染症、それからがん、それから代謝が落ちればそのメタボ系の病気ですね、生活習慣病と言われるように糖尿病とか、脂質異常症とか高血圧とかそういうことも起こってくる可能性がありますし、また酵素っていうのは活性酸素を中和する役割を持っている酵素もありまして、で、活性酸素は老化の担い手というふうに、言われていますから、老化も、進んでしまうんですね。ですから酵素が働かないだけで老化も進んでしまう。また、物が作れないということでは、頭の中の神経伝達物質が、上手に作れないとか、働かなくなればうつ病やですね、それから認知症、そういったものも進む可能性が出てくるんですね。ですから、冷えを、放置した場合、僕は三大症状と言ってるんですが、まず痛い、硬い、動かないから始まってですね、これが疾患に進んだ場合には僕は三大疾患とやはり呼ばせていただいてるんですが、がん、うつ、不妊症と、この3つに進んでくる可能性があるんではないかと。で、こういったものを冷え対策をすることで、予防ができるということになります。
いろいろな病気に冷えが関わってくるということがよくわかりました。では冷え症対策を教えていただけますでしょうか。
冷え症の対策というのは実はそれほど難しいことではありません。一言言ってしまえば、冷やさない温めるにつきます。はい。で、そうする対策はいろいろあると思うんですが、お金のかからない対策というのが、皆さんにも一番やっていただける対策だと思っておりますので、まず中からということで冷たいものを取らないと、いうことが大切です。今世の中にあります冷たいものって冷蔵庫で人工的に冷やされたようなものがほとんどなので、そういうものは自然界に存在しません。ですから少なくともそれに対応する力っていうのを、無理やり引っ張り出すことはできかねることもありますし、それから冷え症の方々って熱を作る力もないので、それでは冷える一方になります。ですからまずは、常温のものを取るように心がける。それでも難しい場合には体温よりも高いものを心がける。さらにそれでも冷えが取れない場合は食材にもこだわっていただく。食材というのは基本がありまして、色の濃いもの、それから味の濃いもの、それから地中に向かって伸びるもの、あるいは寒い地方で取れるもの、寒い時期に取れるものというのは原則です。でもこれはあくまで原則なので当てはまらないものもありますが、そういう食材を温めて取っていただくというのがまず中から温めるコツですね。それから次は外から温めることなんですけれども、養生の原則は上に薄く下に厚く、すなわち下半身を冷やさないということはとても大事なことなんですね。もちろん上半身を温めちゃいけないということではないんですが、下半身は心臓から遠い分だけ冷えますので、下半身を中心に温めていただく。そして筋肉の多い場所っていうのは血巡りの多い場所なので、そういうところを冷やさない。それから首と名のつくところですね、首、手首、足首、その場所はですね、動脈が表面を走っていて外気の影響をまともに受けます。ですからそういうところを露出しないようにするとか、そういう工夫が必要です。で、衣服としてはですね、厚いものを1枚取るよりは薄いものを重ね着すると空気の層が増します。それによって断熱効果が増しますので、それも OK と。そして、実際に温めるものを使って温めるときには、僕のおすすめは湯たんぽです。お金もかかりませんし、もし湯たんぽがない場合でもペットボトルにお湯を入れて温めていただければいいんですが、温めるポイントは、太もも、それから腰の周り、 それからお腹とかその血巡りの多い場所を温めていただければ全身効率よく温まります。もちろん、手足足先が冷えるからということでその先を温めちゃいけないかということではないんですが、効率がいいのは血巡りの多い場所を温めるということになってくると思います。それから、体質を変えていくためには運動は必須です。なぜかと言いますと熱産生の約3分の1は筋肉が、司っていますから筋肉をつけるというような、運動は大切です。で、なかなか日頃運動ができないという方いらっしゃるかもしれませんが、例えば歩くスピードを 1.5 倍にするとか歩幅を少し広げるとかでもエネルギー消費量を増します。それから、電車に乗ったら立っている、これだけでも 20% エネルギー消費量は増します。それから階段を使う、それから洗濯物を干すときにですねいちいちしゃがむ、そうするとスクワットになります。こういったことで筋肉をつけながら少しずつこう自分の体質を変えてっていただく。それから一番手軽な温め対策はお風呂です。でお風呂は、まあ、現代社会がですね緊張している交感神経優位社会ということを想定してですねお休みモードに持っていくような入り方、リラックスモードに持っていくような入り方です。これはどうするかと言いますと40度よりも低い温度でですね長めに使っていただきます。長めというのは約30分が理想なんですけれども使っていただいて出たらできるだけ早く乾かして寝てしまうことなんですね。でこうすることによって自律神経が、お休みモードに入ってますから、すぐに睡眠が取れると思います。やってはいけないのは、その状態で電気をこうこうとつけてネット等をすると、逆効果になってしまいますからもうできるだけ早く寝てしまうこと、そして夜はメリハリをつけるために暗くなり始めたらもう早く寝るようにすると。でどうしても睡眠時間が短くなくてはいけない方はシフトをして早起きをして早寝をしましょうというシフトに変えていただければ自律神経のメリハリがついて、そして温めるときには温める、冷やすときには冷やす、そういうトレーニングもできると思いますのでぜひご自分の生活を一度見直していただきたいなと思います。
川島先生今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は冷え性対策と題して東京女子医科大学附属青山自然医療研究所クリニック所長の川島明さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。